密林の祭壇。南国の密林を船で移動するような居住空間である。前後関係はまた抜け落ちている。おそらくどこかの町に行った。使命を帯びて誰かを見つけ出すつもりらしい。町の外れには船着き場があった。ジャングルが見えて、川と密林が広がっていた。丸太を組み合わせたいかだで遡った。大河は穏やかな水をたたえて、幅は何十メートルにも渡るように思われた。それはまるで、アマゾンの密林地帯のようだった。ところどころには、島のようなはぐれ樹林さえあって、それを挟み込むみたいに大河は枝分かれに流れていくのだった。やがてコンクリートの建物が現れた。もともと陸地だった大都市が水没した慣れの果てのような頂上を晒していた。この大河はかつてのシティを飲み込んで流れているのかもしれなかった。その階段のところに船着き場があった。内部に入ってみると、まるでプラットフォームのような面持ちである。それでいて線路なんか残されていない。人影なんてどこにもしないのである。またイカダへと乗り込んだ。日差しは穏やかだった。キラキラする水面が樹林の足元にまで達していた。つまりは汽水域に住まうマングローブの森である。さらに遡ると、島のように浮かぶ小さな林が見え始めた。そこには木造建築が枝を伝って建てられているらしい。あるいは小さな居住地がそこをかしこに点在しているのかもしれなかった。私はそこへ乗り込んで誰かと会ったような気がするのだが、残念ながらまるで覚えていない。いつもの記憶ながら皆様には申し訳ないようなものである。私はまた物語を捏造しなければならなくなった。神々を顧みず、人々が狂楽に明け暮れたとき、豪罰が下った。寒冷の大地に灼熱の太陽が降り注いだ。永久凍土は融解し、氷河はわずか数年で姿を消した。それに合わせて温暖なシティに洪水が頻発するようになった。シティは川から離れていたが、高度が低すぎた。海からの高波が2回続けて襲ったとき、大部分の市民が死滅した。狂楽の都はゴーストタウンとなった。それから気候が熱帯へと移り変わる頃、シティは大河の河口となって水没した。高台だったところにマングローブの林が生まれた。それから新種のマングローブが現れた。浮島を作るという特異なタイプだった。海を控えた安心からか、大河はゆったりとしたスピードでのたくるのだった。生き残った人々は、鳴らした山に新しいシティを建設した。何十年かが過ぎた頃、シティは活気を取り戻した。資材は港から運ばれ、 高層ビルが乱立した。大潮の高波にもハリケーンの洪水にも対処すべく、高台の周りにさらに防壁が張り巡らされた。海に向かっては巨大な船舶が往来した。しかしジャングルにこぎ入れる時だけは粗末な木製のいかだが使われた。波がマングローブを痛めつけ、それらが枯れ始めた時、再び大きな洪水が起こると神殿のやつらが脅したからである。それは以前の洪水の最後の神託に他ならなかった。人々はかろうじてその教えを守っていたのだった。シティには銀行があった。カフェもあった。おしゃれなカップルがデートを楽しんだ。夜景がきらびやかだった。人々はまた享楽に明け暮れた。野菜は工場で作られ、収穫祭の祈りは忘れ去られた。鶏はベルトコンベアで運ばれ、機械によって首を切断された。魚は生きたまま腹綿をえぐられた。キラブラウリは神聖な動物だったが、それすら剥製にして楽しむものが後を絶たなかった。その肉を調理するレストランさえ密かに運営されていたくらいである。神殿はこれらに対して神々の剛罰を振りかざして生活を戒めたが、次第に顧みられなくなっていった。ラネトはその日学校に出ていた。いつも通りゲームや映画の話に興じていた。飽和した商品に囲まれて、生徒たちは物欲と娯楽と異性にのみ関心を示すらしかった。おぞましい化粧が流行した。香水の鼻をつく匂いに酔いしれた。安いリズムの音楽が氾濫した。エフェクトが化粧と噛み合っていた。学校では中途半端が美徳とされた。賢明であることは悪徳とみなされた。だからラネトとミルカの関係も所詮は遊びに過ぎなかった。彼らは本当の愛を知らなかった。それはファッションであり、相手の心に踏み込むことなんておぞましいことのように思われたからである。けれども近頃はラネとはわだかまりを感じるようになっていた。ミルカとのひとときを楽しまなくなった。ラネとの父親はある投資企業の代表取締役だった。株価を操って資金を調達すると船舶会社を傘下に収め、ついにその日ジャングルの上流に工作船を差し向けたのであった。もちろん鉄製の船である。聖なる山と呼ばれるあたりで鉱物を採集するのが目的だった。人々はこれを咎めなかった。ニュース番組はこぞってレアメタルの資源獲得にシティが勝利したことを宣言した。人々は企業の株を買い漁った。議会によって事業の拡大が後押しされた。神官だけが必死になって訴えていた。かつての洪水を思い起こせと 路上で叫び声を上げるのだった。次第に彼らは怪しい宗教団体とみなされるようになっていった。ニュース番組が神官の名門を非難した。税金の優遇を見直すべきだとの政治討論さえ行われた。タネトもメディアの言葉を鵜呑みにした。父を咎めるなんて思いもよらなかった。シティのための英雄とまで錯覚するほどの不始末だった。しかし、それから1ヶ月後、季節外れの長雨が降り始めた。3日続いたが、人々はまだ悟らなかった。
また、今日も雨ですって。
そんなささやきが聞こえるばかりだった。人々はやはり、トレンドばかりを追い求めていた。しかし、それから一週間、雨は止まなかったのである。
今日もまた、停滞前線の影響により、
天気予報士がまた前線の状況を指し示した。悲壮感はどこにもなかった。誰もがやれやれと思うばかりであった。雨は一月降り止まなかった。ようやく気味の悪い噂が立ち始めた。陸地のマングローブが水没するのを番組が特集を組んで放映し始めた。しかし多くのマングローブは浮島のままに浮かび上がっていった。細い根っこを網の目のように密集させて、抱え込んだ土ごとに島を作っていたからである。密林が維持されていることが、人々の危機感を遠ざけているようにも思われるのだった。かつてのシティのあたりには、ビルの頭がたくさん顔をのぞかせていた。しかし一日ごとに、それらは水没して消えていくのだった。鉱物の採取は続けられていた。作業船が一日二往復も、港を行き交うほどだった。もちろんラネトも、彼の父親も、雨が神々のたたりだなんて、思いもよらなかったのである。
このまま雨が降り続いた場合、大潮の晩にシティが水没する恐れがあります。
メディアが水没の言葉を初めて口にしたのは、1ヶ月を過ぎた頃からだった。多くのドキュメンタリーが、旧シティの最後を盛んに取り上げ出した。学者どもが、高波と低気圧の相乗効果について討論を開始した。神殿の存在がようやくクローズアップされ始めた。ついには議会の決定により、公開信託の日付さえ定められたのであった。儀式は厳かに進められた。人々は、珍しく行事を見守っていた。随分な人だかりが神殿に集まったものである。もちろんテレビやネットライブで眺める人の方が多かった。しかし、巫女の神がかりだけは放映されなかった。これは神殿の要望により、すりガラスが設けられたからに他ならない。それにもかかわらず、彼女の言葉だけは、はっきりと人々の耳に刻み込まれた。
民衆の享楽と船による森林破壊を懲罰すべく、神々はシティを水没させるであろう。それが信託の内容だった。人々は早速投資企業へと積み寄せた。企業の容赦ない経営実態がテレビでデフォルメに糾弾された。ダネとは初めてこのシティの住人の生き方を、ものの考え方を、恐ろしいものだと思うようになったのであった。しかしそれは、父の企業がどれほど利益一辺倒の活動を続けたか、倫理一つない経営実態について知らされるということも意味していた。ラネットの心の中に大きな嵐が吹き荒れ始めた。彼はついに同級生たちからも疎外されるようになった。
お前の親父のせいだ。
あからさまに非難するやつも現れた。ラネットがたった一言を反論したために、クラスのやつらが一斉に、シティを滅ぼす張本人、
俺たちの生活を返せ、
金の亡者のせがれめが、
などと叫び出したので、教室は騒然となった。ラネットはついに、ふざけるな、バカ野郎、と言い捨てて、教室を走り去ってしまったのである。信託に告げられた、享楽の生活を無視して、誰もが父だけを犯罪者として糾弾する精神が、彼には不気味でたまらなかった。今日も役員のやつらが、自分は代表の言いなりだったなんて、ニュースで嘘っぱちを述べ立てているのである。実態は全然違っていた。このシティにおいて、代表者などは、いわば調停役にしか過ぎないことは、民族性から言っても明らかである。しかし誰もそうは言わない。父だけを担ぎ上げる。本当に恐ろしい社会だ。ラネットはもう翌日から学校になんか行くのをやめてしまった。それからほどなくしてミルカは他の男に鞍替えしたのである。人々は投資企業の糾弾に明け暮れた。自らの享楽は顧みなかった。収穫への祈りも、食卓に捧げる生き物への感謝も、ついによみがえることはなかった。しかし抗議が殺到した投資企業は、株価が大暴落した。経営破綻を避けるため、鉱物採取はすぐに中止された。それでも雨は止まなかった。株価の下落も止まらなかった。取締り会議が役員を神殿に派遣した。天候回復のプランを伺おうというのである。もちろんニュースで取り上げられた。しかし役員は信託を誤って信託と記入して、神官たちの怒りを煽った。これが人々の失笑を買う結果となった。それから2時間後、株価は最安値を更新したのであった。信託は直ちにシティ中に伝えられた。役員の息子の一人を聖なるマングローブに住まう長老のところへ送れ。彼は二度と帰ってこないかもしれない。
しかし彼が使命を果たせば、ほどなく雨は止むだろう。それがお告げの内容だった。役員会議は、代表の息子を要求した。各種報道がすべて、責任ある行動をラネとの父親に求めた。すでに疎開を試みた大型船3隻が湾の外で嵐に飲まれたというニュースが伝わっていたから、人々は競争の度合いを強めているらしかった。父親はせめて一日の猶予を求めた。さすがにそれを却下することは誰にもできなかった。役員たちにも両親は残されていたからである。しかし父親が家に戻ると、ダネとはすでに心を決めていた。石は毎日のように投げ込まれていたし、抗議のはがきも殺到していた。いたずら電話によって回線はパンクしたままになっていた。すでに母さんにはノイローゼの症状さえ現れ始めていたのである。ダネとは人間の醜さをすっかり味わい尽くした。死んだ方がマシだとまで思い詰めていた。だからこそ長老のもとへ向かおうと密かに覚悟を定めたのであった。もちろん父親はそこまでは見抜けなかった。ただそれ以外に道がないことだけは承知していた。だから翌日、ラネトは港に運ばれたのであった。ラネトは英雄だった。お涙頂戴もののドキュメンタリーを仕立てるためにテレビカメラが何十台も回っていた。ヘリコプターが上空から映し出した。カメラマンがシャッターを争った。降り続く雨にもかかわらず、数万の群衆が熱狂した歓声を張り上げた。戻ってこれたら結婚してあげる、そんなことを叫ぶ女性もあった。ラネトにはすべてが不気味だった。こんなヒステリックな動物を、今まで知的だと信じてきた自分が情けなかった。こんな享楽社会だから、神々はシティを滅ぼすに違いないのだと、ようやく悟ったような気がした。ラネト、俺たちが悪かった。
お前の肩にかかっている。
同級生が向こうから叫んでいた。口先だけに生きること。それが奴らの鉄則だった。けれども、少し前までは自分も変わらなかったのだ。見送りにすら来ないミルカの方が、まだしもマシな気がしてならなかった。清めの儀式が行われると、ラネトはいかだに乗り込んだ。両親が泣いているのだけは苦しかった。特に母さんには、何一つ、トガなどないはずである。彼女は、食料の入った袋を手渡してくれた。そしてその場に泣き崩れた。ラネトは黙ってそれを受け取った。二人に別れを告げると、彼はイカダを漕ぎ出した。まもなく、彼の姿は人々の前から消え去ったのであった。それから数時間すると、ふっと雨が上がった。
荒れ狂っていた大河のうねりが不意に穏やかになった。見送りの群衆は歓喜した。雨が上がったことに感謝して、その日一日はラネとの話題で持ちきりだった。けれども次の日になるともう忘れてしまった。ラネとを追跡してはならないと神殿から通達が出ていたから、もう映像を楽しめなくなってしまったせいである。人々はまた買い物に出かけ始めた。ドラマや映画の話に終始した。ミルカはもう新しい男に体を許していた。影響力のなくなったラネトの父親をよそに、役員たちはほとぼりが冷めたら鉱物採取を再開しようと密かに取り決めを交わすのであった。ラネトは精一杯に貝を漕いだ。シティはすっかり見えなくなった。雨が上がってしばらくすると、雲の間から太陽が見え出した。波に揺れる大河がキラキラと輝くのが神秘的だった。小鳥の群れが一斉に羽ばたいた。喜びにあふれて泣いていた。いかだに泊まって休む者もいたから、ラネトは嬉しくなって歌い出した。赤花葉や川面に揺らめく。香る季節、心に溶かして、光満ちて、水面にきらめく。青き空よ、たたえよう命と。不意にキラブラウリが水面から顔をのぞかせた。頭がいくつも浮かび上がった。自分を警戒してなかなか近寄ってこないようだ。手を振ってみたら、ようやく向こうから水かきを振ってみせた。やつらにはジェスチャーがわかるらしい。また嬉しくなって貝をこぎ始めた。夜になるとマングローブの丈夫そうな幹にくくりつけて、いかだの上ですやすや眠った。次の日になっても雨は降らなかった。遠くに高層建築の名残が一つだけ頭を出して横たわっていた。その姿はラネとも学校で教わったことがあるのだった。かつてのシティの神殿上層部である。神殿とは言っても鉄筋コンクリートで築かれた近代建築といった様相であった。わずかに斜めに傾いているが、階段から内部に入れるようになっている。ここが水没することがあれば、新しいシティもまた沈むだろう。そんな予言さえ神官の間ではささやかれているのだった。とりわけ神殿のあたりにはマングローブの島々が点在しているらしい。これが浮かんでいるということがラネトにはどうしても信じられなかった。どう見ても陸地である。このマングローブの下にもかつてのシティが広がっているのだろうか。いかだには何の危険すら訪れなかった。あれだけの雨が降ったというのに、信じられないくらいの穏やかである。 風がさやかに若葉をゆすって、熱帯ながらに初夏らしい息吹を見せている。ただ、枝や幹が丸ごと、遠くを流れていくのを眺めると、その時だけは、嵐の恐ろしさが思い起こされるのだった。のどかに漕ぎ続けると、巨大なマングローブが見えてきた。周りのマングローブから突き抜けて、際立ってそびえている。それこそ神官たちが神木として称える、聖なる老木に違いなかった。その枝ぶりに連れ添って、長老の家が設けられているはずである。もちろんこれも浮島だったが、この神木だけは、かつてのシティを見守っていたものである。それが浮島の真ん中に君臨する理由については、あるいは神殿にでも尋ねたら、教えてもらえるのかもしれなかった。いかだをくくりつけると、ラネトは長老のもとへ向かった。それほどの距離はない。木板を踏みつけにして、階段をいくつか登った先に、丸太を床並べにした質素な建築が、扉さえなく、川を見晴らしているのであった。つまりは床と屋根と、手すりと柱くらいの建造物である。長老はその奥に座っていた。
何の用であるか。
長老はゆっくり瞳を開いた。瞑想でもしていたのだろうか。神託により雨を鎮めるために来たのです。ラネットは答える。長老はしばらくじっと眺めていたが、
お前のような若者がか?
としばし躊躇する様子だった。覚悟はできています。ラネットは一連の事件を通じて、人間社会にすっかり絶望していたから、若者のひたむきで、もう死ぬしかないと思い詰めているような様子だった。もちろん長老にだって、そんなことまではわかるはずがない。ようやく、しわを刻み込むように、話を始めたのである。
ここへ向かう途中、かつての神殿を見たであろう。
ラネトは黙ってうなずいた。
あの神殿は、いまだ名脈を保っておる。
意味ありげな言葉だが、もちろん何のことだかわからない。
もし、あの神殿に捧げれば、遥か水底の大地の祭壇にまで、お前の願いは伝わるはずだ。
と話を続けた。何を捧げればよいのでしょうか。ラネットはちょっと恐ろしくなった。命を捧げるような予感がしたからである。
つまりじゃな。
長老はやはり躊躇している。果たしてそうだった。
よいか。決めるのは神官でもなければ、わしでもない。お前が自由意志で選んだらよいのだ。今は個人主義の時代だからな。
と前置きをして、
神殿の最上部には天空の祭壇がある。そこにお前の心臓を捧げれば、お前の願いは叶えられ、シティは救われるだろう。 そうでなければ、ほどなく、また雨が降り出すだろう。シティは水の底に沈むに違いない。それだけのことだ。
そう言い捨てにして立ち上がると、答えの見つからないダネと置き去りにして、奥の部屋へと入っていった。奥の部屋には扉がつけられている。何かを探してから戻ってくる様子だった。やがて長老は、目の前に大切そうな木箱を置いた。その蓋が開かれるのを、ラネとは黙って見守っていた。彼の膝のあたりに、二つの品物が並べられたのであった。
よいか、このナイフを使えば、痛みもなく、羊羹でも切るように、心臓をえぐり取ることができる。また、この薬を飲めば、心臓を切り離しても、しばらくの間は、体を動かすことができる。必要ならば、持っていくがよい。
と差し出した。真っ黒な小瓶と、茶色い鞘に収められたナイフである。彼はさすがに恐ろしくなった。今は受け取れません。明日、必ず出発します。そう言って、今日だけはここへ滞在することを願い出たのである。
よかろう。
長老は無理もなかろうと思って、それを許してやった。ダネットは眠れなかった。学校のこと、ミルカのこと、人々の態度のこと、シティの凶楽のこと、いろんなものが頭の中を駆け巡っていた。なぜ自分が奴らの生贄にならなければならないのか。そう思うと腹が立って情けなくって悲しくって泣き出しそうになってきた。いっそ逃げ出して誰にも知られない村で静かに生活をしようとまで考えた。けれどもまた、両親の顔だって浮かんでくるのだった。自分が逃げたなら、親父は非難されるに違いない。奴らは、自分を送り出した熱狂を、たちまち土星に切り替えて、親父を糾弾し始めるだろう。けれども、すべてが水没しちまうんだったら、気に病む必要なんかないのだろうか。自分を生贄に捧げた親父のことなんか、考えてやる必要などないのだろうか。しかし、母さんに何の罪があるんだ。一方的な被害者じゃないのか。だったらいっそ、二人を連れ出して逃げ出したらどうだろう。沖へ出た船はみんな沈没してしまったらしい。だったらいかだで上流に逃れたらどうだろう。マングローブの沖島にでも長老みたいな家を作って、いろんなことが取り留めもなく浮かんでは消えていった。手すりの向こうには星が瞬いている。情けない自分を笑っているような気がしてくるのだった。そうだ。自分は今まで一体何をしてきたというのだ。目的もない人生だったではないか。だらだらと毎日を送るばかりだったではないか。それが、
初めて命の価値を見出せる瞬間が訪れたのだ。奴らのためにヒーローになるんじゃない。自分自身のためにヒーローになれるチャンスが訪れたのだ。ここで逃げ出したら、自分は生涯、恥をまとって生きなければならないではないか。そんなのは嫌だ。そうだ。明日は威勢よく、神殿へと向かってみせるんだ。反問を繰り返すうちに、彼の心は儀式に赴く決心を固めていった。けれども恐ろしかった。まるでうずくまるみたいにして、彼は満天の星に見守られながら、いつしか眠りに落ちていったのである。長老は彼の寝顔を確かめると、静かにランプの火を吹き消した。翌朝、彼はナイフと小瓶を受け取った。感謝を捧げて長老のもとを後にしたのであった。増水したとはいえ、波もなく下りゆくいかだのそばで、またキラブラウリンが頭をのぞかせたりしている。貝も焦がずに流れに任せながら、ラネトはぼんやりと仰向けになって、無限の大空を眺めていた。自分が犠牲にならなくたって、雨なんか降らないような気がする。やはりこのまま逃げ出しちまおうか。また、情けない感情がよみがえってきた。心臓に手を当ててみる。恐ろしいことである。これを切り出すなんて、正気の沙汰とは思えない。彼の心はさまよっていた。強くありたい。ラネとはそう願う。あの太陽のように揺るぎのない、強い男でありたい。今までそんな生き方を、ただの一度もしてこなかった。周りに合わせて群れるばかりを、だらだらと目的もなく生きてきたのだ。せめて一度くらい、自分の命の証を掲げてみたい。それが果たせる唯一のチャンスなんだ。けれどもなぜ、あんな奴らのために、いや、違う。そうじゃない。自分のためなんだ。彼はついに神殿へと乗り込んだ。さまよう心がいまいましくて、イカダを思い切り蹴飛ばしてやった。イカダは川を下っていく。もうラネトを運ぶものは何もなくなってしまった。いや、そうとも限らない。向こうのマングローブまで泳ぎ切れば。なんて姑息な考えが浮かんでくるので、ラネトは慌てて頭を振った。もう決めたのだ。階段は祭壇へと続いているではないか。前を見て歩くのだ。そう思いながらも、ふと振り向いた階下には、水没した水底に向かって、どこまでも石段が続いているように思われた。己の魂も、やがてはそこへたどり着くのだろうか。えい、考えるな。足を踏み出すんだ。ゆっくりと天空の祭壇へ向かう。廃墟の真ん中に、床から張り出した石段があって、人をかたどったような台が置かれている。そこに、まるで焼きたての美しい壺が、
朱色の上薬を塗ったばかりと控えている。ラネットはそっと蓋を開けてみた。不思議な香りが立ち込めてくる。とても言葉にしようもない。喜びと悲しみとを混ぜ合わせたような香りであった。小瓶を取り出すと、自分が犠牲にならなければならないという不快感が、もう一度返してきた。逃げたいくらいに見渡したが、船の代わりになるようなものは、もうどこにもなかったのである。だらしがない。育児がなさすぎだ。ラネとは自分を叱咤した。今度生まれ変わったら、怠惰の果てに生贄になるような生涯ではなく、子供のうちから懸命に、あらゆることに打ち込むような生き方がしてみたい。しかし、あるいは、今からならまだ。気持ちが右に左に揺らぐので、ラネとは苦しかった。日はだいぶ傾いてくる。そうだ、たとえ生き残ったって、雨が降り出したら、どの道助からないのだ。一体、どこへ逃れるって言うんだ。シティに帰って、水没するばかりじゃないか。思えばつまらない人生だった。しかし、自分が悪いんだ。どうせ、何一つしてこなかったんじゃないか。ああ、こんな踏ん切りの悪い英雄が、この世にあるだろうか。情けない。せめてこの薬を飲み干して。彼は蓋を取って、考えの起こる前に瓶から飲み干した。全身の感覚が消えるような気がして、心も軽くなった。あるいは、麻薬の成分でも配合されているのだろうか。今しかないと思った。祭壇の前に立つと、ナイフを握りしめて、胸のあたりに突き刺してやったのである。力はいらなかった。無論、痛みもなかった。体は羊羹みたいに、するりとえぐられたのであった。まるで冗談みたいに、彼は自分の心臓を取り出してしまっていた。血潮一つも滴らない。心臓は手のひらで、ドキドキ震えているばかりである。何かに取り憑かれたような気持ちがした。壺に収めてから蓋を閉めたら、ラネとの胸に、ようやく恐ろしさが湧き起こってきた。自分の体の真ん中が、ぽっかりと開いているのである。こんなことって、あっていいのだろうか。慌てて心臓を取り出そうとしたが、壺はもう、蓋が外れなくなっていた。薬が切れ始めた。胸が痛み出した。彼は震えながら、祭壇を逃れていった。階段をどこまでも、階段をどこまでも、一歩ずつ下っていった。水の中までも下っていった。心臓がないためだろうか、不思議な薬のせいだろうか。彼は水に入ってからも、呼吸には困らなかった。たくさんの魚たちが心配して彼の周りに集まってきた。まるで船頭でもしてくれるように思われた。彼はどこまでも下っていった。それからようやく思いついた。 あんな凶楽のシティは、水没した方が森のためだったのではなかったか。心臓のあるうちは、家族のこと、捨てられてもつい浮かんでくるミルカのことなどが気にかかって、その心をシティにつなぎ止めていたのだが、彼が人を離れるにつれて、彼には総体としての人間のわがままが、憎たらしいもののように思われ始めたのである。ああ、こんなに豊かな世界が、シティの周りには広がっていたのだ。自分はもっとシティから離れて、自然の中で遊べばよかった。こんな近くにあったのに、彼は樹木と戯れた経験も、川で泳いだ経験も、素潜りした経験も、丸太を組んだ経験もなかったのである。あるのは、眺め続けた画面の姿と、指先だけで遊んだ、感覚の伴わない奇妙な娯楽と、そんなものばかりであった。思い出しても愉快にはなれなかった。何の情感も伴わない、記憶という名のスナップ写真に過ぎなかったからである。なんだか、自分が果てなく乏しい、石ころみたいに思われるばかりだった。彼のそばには、ますます魚が群がった。とうとう、キラブラウリが一匹、彼の前に現れた。キラブラウリは水かきを使いながら、彼の体をいたわるようにカイカイといざなった。ラネトはキラブラウリに向かって、俺は今からでも、本当の遊びを知ることができるだろうか、と尋ねてみた。キラブラウリは不意に、けれどもはっきりと、
お前が心から望みさえすれば、それは叶う、
と答えた。自分は彼らの言葉がわかるようになったのだろうか。けれども、もう心臓もなくなってしまった。ダネとは残念があった。すると、キラブラウリは手に握りしめた小さな水晶を彼に手渡した。彼はその光るような玉を眺めていた。キラブラウリがジェスチャーをするから、彼は黙ってそれに従った。玉を心臓に当てはめると、急に輝きを放つので、彼は眩しくて、思わず目を背けた。魚たちが驚いて、ぐるぐると周囲を回っている。それとも奴らは、自分をたたえて踊っているのだろうか。気がつくと、彼の体には、鱗が生え始めた。毛は抜け落ちて、ツルツルした額が広がっていった。手には水かきが生まれた。足はくっついて、尻尾のようになった。彼はキラブラウリに生まれ変わったことがうれしくて、目の前の仲間と、さらに祭壇の下へと降りていったのである。ついに水底にたどり着いたとき、かつてのシティは藻に包まれて、キラブラウリたちの住処になっていた。みんな楽しそうに泳ぎ回っている。シティは再利用されて、さまざまな水草と戯れていた。使える建物が、そのまま彼らの寝床になっているらしい。
危険なガラス片などはすべて取り除かれていた。彼らはそこに新しい町を築いて栄えているらしかった。ラネトはこれにオールドシティという名称を与えることにした。彼は本当の遊びをしようと心に誓った。それからシティに神々の裁きがあることを願った。翌日またシティに雨が降り出して、シティは10人もろとも津波に飲まれて消えていった。